シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今回もラロッカさんとネットフリックス作品の感想を語るネギネットフリックスをやっていこうと思います。どんな企画かというと、2人とも見ていなかったネットフリックスの映画作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。今回のお題は、ラロッカさんが選んでくれた作品で、ワンモアタイム、あの日、あの時、あの私となります。では、まずはこの作品の概要をラロッカさん、お願いします。
はい。40歳の誕生日、楽しかった18歳に戻りたいと願うアメリア。だが本当に2002年の同じ日を何度も繰り返すタイムループにはまってしまった彼女は、なんとか抜け出そうともがき始めるという概要です。
はい、ありがとうございます。では、この作品の感想を今回は自分ロンペから話してみたいと思います。この作品はですね、吹き替えがなかったんで、字幕で見てみました。で、まあ、出ましたタイムループものって感じですけど、今回はですね、スウェーデン産タイムループ映画っていうとこですね。僕、この前ですね、ディギンアマゾンプライムビデオで、スペインのタイムスリップ映画をお題にしたんですよ。
あ、スペイン。はいはい。はい、
で、まあ、これまだちょっと配信になってないんですけど、こうやって、配信でいろんな国のですね、時間移動映画を今見れて、すごい楽しい状況だなっていう感じなんですけど、今回はタイムループですけど、だから、あらすじにあったように、40歳の主人公のアメリアが18歳の誕生日に戻ってしまい、その日をループするっていう話なんですけど、まああれですね、まあ、前回、ラロッカさんがお題にしてくれた僕の人生に追いつくときっていう作品も誕生日の話でしたけど、あれがかなり変則的な時間移動映画だったりに対しては、対すると今回は結構真っ当なタイムループ映画かなという
、
感じはしますね。ただですね、ちょっと面白い設定があって、この40歳の主人公が18歳に戻ってるはずなんですけど、見た目が40歳のままなんですね。で、僕の人生に追いつく時の回で、時間移動もののジャンル分けをちょっとざっくり説明したやつに従うと、見た目が40歳なら、それはタイムスリップなんじゃないって思われるかもしれないんですけど、ここも違くて、アメリア自身が、18歳に戻ってる時なんですけど、まあだからアメリアが自分で鏡を見ると40歳のままにの見た目なんですけど、で、映画を見てる僕らもアメリア40歳のままなんですけど、でもどうやらその18歳の誕生日の日、まあ時代で言うと2002年なんですけど、その世界の周りの人たちからは、どうやら18歳の見た目のアメリアに見えてるっていうところですよね。全然みんなは違和感なく見てるっていう設定。まあ、ここは結構特殊で、映画を見た目的に結構面白くしてるなって部分は結構ここにあったかなって僕は今回思いましたね。なんか、面白い設定だなっていう感じで思ったってところですね。この映画の、設定で面白いのは、この映画の主人公のアメリアの、現在って、まあ、どうやらあまりいけてないっていうとこですね。まあ、40歳で、なんか地元で暮らしていて独身。まあ、別に、独身で地元で暮らしているっていうのはいけてないってわけじゃないんですけど、まあ、なんか映画の冒頭の方で、なんか仕事はクビになってるし、なんかね、明らかにいけてないっていうような描き方なんですね。で、それに対して、18歳のアメリアは、すごい人気者って感じの存在で、映画の途中で、一人の男の子が言ってるんですけど、なんか、周りの男子はみんな君に憧れてるよみたいなことを 言われてるぐらいその時はイケてる存在なんですね。面白いのはちょっと若いから、その彼女が着ているものも派手だし、でもあれですね、本人的な見た目は40歳だから、40歳であの頃のファッションみたいな感じになってるってところですよね。なんかそこが結構映画を見てるこちらからとしても見ていて面白い部分になってるかなってところではありますね、うん、でなんかこれ見てて僕は自分が18歳の時を想像したんですけど、僕の18歳の学生時代って相当イケてない地味な服だったと思うんですよ。だから僕は今なんかそういう風なタイムループしちゃって、18歳になっても、あ、全然着れる、そういう服は着れるっていう風に思ったぐらいでしたね、うん、この映画の中のアメリアは、タイムループしてるってことを認めてですね、どういうことなんだっていうのを多分3週目ぐらいで考え始めるんですけど、そこで参考にするのがおなじみ恋はデジャブっていう映画で、もうね、この時間移動もの映画がたくさん出てきてる今の時代となっては、もうね、バックトゥーザフューチャーの次に重要な映画がやっぱりこのね、恋はデジャブになってるなっていうのをね、今回も思ったってところですね、うん、で、まあ、でこれもおなじみですけど、やっぱりね、どうしたらこのループから抜け出せるかっていう話になるんですけど、まあ、ここでどうやらキーになるのが、フィオナっていうですね、同級生の女の子がいて、まあ、彼女とはそのタイムループが発生する直前、40歳の方の世界で、久々の再会をしていて、まあ、その40歳になったフィオナがどうなっているのか、18歳の時のフィオナがどうだったのかみたいなところで、まあ、話が進んでいって、まあ、あとはどうループを抜け出せるのか抜け出せないのかみたいな話になっているかと思います。で、やっぱりこの映画のポイントって、自分が一番輝いてた頃に戻って、それで、まあ、今の思考でやり直したらうまくいくのかってところかなと僕はちょっと思って見てたんですけど、まあ、この映画の場合それが18歳で、これもやっぱ自分と置き換えると、僕が最高だった頃って全然18歳じゃないと思うんですよね。で、まあ、でも自分が18歳の頃を今やり直すとしたら、やっぱりね、あの頃より僕はうまくできる気がするっていうとこですね。うん。なんか、よく言いますけど、感覚的には、その18歳とかの頃から、ずっと自分の感覚とか思考って、なんかあんまり変わってない気もするんですけど、きっとそんなことはなくて、あの頃考えられなかったことは、きっと、この今までの経験の中で考えられるようになっているはずなんで、なんか確かにちょっとこういうタイムループみたいな感じで、なんか一度ちょっとやり直してみたいなっていう感覚はちょっとこういうのを見てるとあるなっていうところですね。うん、で、まあ映画の、まあ、感想的にはそんな感じなんですけど、あとね、これ戻る年が2002年なんですよね。で、これって日韓ワールドカップの年なんですよ。
あ、そうそうそう、うん。
で、映画の中からもちょっとだけテレビの音が、ワールドカップの音が聞こえてるんですけど、僕の中ではこの日韓ワールドカップってかなり印象的な出来事だったんで、やっぱね、あの時代かっていうのはすぐ思い出せるような感じの出来事なんで、そこはなんか、やっぱ、自分の中でそういう大きな出来事があると、こういう時代をすぐに思い出せるんだっていう感じが、この映画を見て、あの描写を見てても思ったかなっていうところですね。うん。
まだ24ぐらい。24歳ぐらいですよね。
まあ、そうですね。
そうですね、
うん。まあ、だから、僕はもう社会人になってましたけど、その頃の 感覚を思い出したっていうところですね。なんかその頃の社会とか、自分がどういうスマホを持ってたみたいな、スマホじゃないな、ガラケーを持ってたのかっていうのを含めて思い出すっていうところ。
あ、
うん、っていうのが面白いですね、うん。
確かに。
はい、そんな感じです。では、次はロッカさんの感想と、作品を選んでもらいましたんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい。選んだ理由は、まずはやっぱり前回、さっきね、モペさんが言ってくれたように、僕の人生に追いつくときっていう、まあ、タイムスリップものを取り上げて、すごいロッカさんにいっぱい、その、ジャンル分けみたいなのを詳しくしてもらったから、で、これはどうもタイムループっぽいなと思ってね、そのジャンル分けで言うと、概要を読んでると。で、まあ2ヶ月連続タイムスリップものはどう、タイムトラベルものはどうなのかなって思ったけど、まあ、ちょっとそういうのもやってみるかっていうのと、
うん、
最大の理由はこれですね。85分なんですよ。
短い。
短い。でね、まあ、もう聞いてくださってる方いると思うんですけど、記憶いまいち映画祭っていうのを、外伝の方でやってて、
はい、
これでね、まあ、160何分の映画を見なきゃいけないっていう時期、
あ
グランブルーってやつなんですけど、ちょっとね、まあ、で今回の時期はちょっと短いのにしようかなっていうの、この80分がとても魅力的だったっていうのが、まあ、もしかしたら一番の理由かもしれないですけど。でもまあやっぱり2ヶ月連続で取り上げてみて面白かったなって思ったのは、やっぱその前にちゃんと整理してもらったんで、あ、これはタイムループだなと。
うん、
あ、確かにちょっと変則的ではあるけど、で僕は最初、もう40歳から18歳の2002年にタイムスリップ、その時はスリップっていうのかな、スリップした時に、僕ね、18歳だと思ったんですよ。っていうのは、この方、分かっ見えません40歳にしては、
うん、見た目に若いんですよね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
見た目がめっちゃ若くて、あれさっき同じ顔な気がするけど、でも18に見ようと思えば見えなくもないぐらい、
うん、ただその18歳の頃演じてる役者さんもいるんですよね、これね。
あ、そうそう、うんうん、そうだね、うん、いや、かなり若く見えた。だから40歳っていうのが最初ちょっと戸惑ったぐらいだったんで、まあそういう人選んだのかな。だからあまりにもおばちゃんがさ、あそこの18歳の世界に、その周りの人は、うん、18のアメリアと思って見てるけど、あまりにもこう、例えば、わかんないけど、柴田理恵さんみたいな感じでボンっていたら違和感になっちゃうから、
うん、
では18歳の世界でも違和感がない程度の40歳の姿っていうのが、とても面白かったなっていうか、うん、あ、でもああいう40歳もいるか。
人によってだいぶ違いますからね。
深津絵里さんなんてね、この前50歳なのに18の役を朝ドラでやったんだけど、たくさんしもなかったから、ワンモアタイムを、これをもし日本にリメイクしたなら、深津絵里さんだな。まあいいや、そんなこと。で、あともう一個面白かったのはね、タイムループを抜けるっていうことだけが解決じゃないんですよね、これね。
うん。
ね。そこの面白さだと僕は思ってるんですよ。だから、普通のタイムループものは、とりあえずタイムループを抜けるんだっていうことが、大目標だと思うんだけれども、
うん、
ちょっとそこに、他のとの差があるのかなっていう。言い過ぎた？
いや、大丈夫。ちょっと、途中で目的が違くなる部分があるってとこですよね、なんかね。
そうです
ね。
うん。ただ、しかもしかもというか、あとは40歳の時は行けてなくて、
うん、
その時に18歳に戻りたいなってアメリアが言っててね。で、まあ、夢が叶うわけですよね、これは言ってみれば。
そうですね。うん、
でも、やっぱり、ループ、ループ、ループ、ループを繰り返してると、戻りたいって思うんですよ、アメリアは。
うんうん、
だってやっぱり、我々の希望だなと思って。
あ、
僕らも、ああ、高校時代戻りたいなとか思う時もあるけども、
うん、
でも、それを繰り返すよりか、やっぱり、もっと先の未来を生きたいって思うんだなって思って、この主人公もね。だから、僕らが今、 戻りたいっていう気持ちもあるけど、やっぱり先に進むっていうことに対する希望がやっぱりこの映画にはあるなって思って、そこが一番僕はグッときたかなって思いますね。で、あと恋はデジャブね。デジャブが出てきてね、これの使い方がとっても僕は面白かったなと思って。デジャブ見本にするんだけど、点々点ってことなんですよね。そこも良かったので、あとですね、まあ、ループを繰り返してる間に、朝目が覚めるとこから始まったけど、そこに必ず、お父さんとお母さんが100歳まで生きるんだ、みたいな。
なんか、オリジナルなんですかね、あれ。
わかんない。謎の歌を歌って入ってくるんだけど、最初はそれ、もう、どんどん呪いのことみたいなさ、100歳まで生きるんだって言われたってさ、ループ繰り返してんだよ、こっちはって思うんだけど、結構その100歳まで生きるんだが、最後はね、意外になって帰ってくるみたいなところもあって、結構本当これよくできてたなって思います。もしかし、わかんないけど、今から言っちゃうとあれだけど、もしかしたら僕、ベスト3に入れるちゃうかもしれない。
おお、すごいな。
ぐらい、結構、ね、自分にグッときたんですよ。やっぱ、戻りたいと思うとこかな。
うん、
やっぱさっき言ったみたいに。今だから今生きてていいんだみたいなさ、まあ、希望の映画だなと思って、あとね、とても僕の中学時代の黒歴史って言っていいのかな、そういう言い方もないんだけどね、まあもともと子供の頃親友だった幼馴染だったフィオナちゃんと、まあ、
うん、
まあこの高校18歳時点はあんまり仲良くなくなっちゃってて、
うん、
フィオナが、あれは何なんですか、なんか文化祭みたいなの
ってて、ね。なんかたまにアメリカ映画でありますよね。なんか学芸会みたいなやつがね。
うん、弾き語りのギター弾くんだけど、
うん、
みんなバーって誰も弾かずに、なんだよ、フィオナの歌かってダーって出てっちゃってみたいな。
あんな誰もいなくないことありますみたいな感じですかね。
でもね、僕はだから中学生の時にね、ある、女の子が、学級委員長みたいなのに立候補して、
うん、
あ、学級委員長ごめんなさい、生徒会長みたいなのに立候補して、うん、その子しかいなかったんですよ、
うん、
でもちょっと浮いてる子でね、その学年 で一応なんか無投票選挙みたいなことをして、この人が委員長でいいですかみたいなことを先生が言ったら、一人反対ですって立ち上がった人がいたわけ。
うん、
そしたらその前の人が全部立ち上がりだして、反対だ反対だ反対だ反対だって言って、みんなが立つもんだから、僕もあっけに取られながらも立っちゃったんですよ、うん、でその子泣いちゃってね、その生徒会長に移行した。いやあれね、今思い返してもね、ちょっとね、あそこだけやり直したいって思ってるんですよ。本当にね、なんで立っちゃったんだろうと思って。
なるほど。
本当あそこのフィオナのシーンを見るとね、あそこだけはだからループはしたくないけど、一回戻ってお前座ってろよって言いたいなっていう気では、とか、なんかいろんなことが自分の中のね、ものすごくこの映画では思い返されたりとか、今はでも生きてていいんだみたいな気持ちにもなって、僕はとっても好きな映画でしたね、これ。
うん。じゃあこの収録の後は明日の朝になったら、もしかしたら中学生時代のラロッカさんに戻ってる可能性
ですかね。あとそのこれ、あとタイムカプセルとかも出てきてね。
そうですね。
うん。使い方でよかったなと思ったし。
うん、
あとビデオテープとかね。小道具の使い方がめっちゃうまいのよ、これ。
うんうん。
あと風船とか。
うん。
っていうのもあって。いや、結構85分で選んじゃったけど、これは結構掘り出し物だったなって思いました、ね。まあ、どうしよう、中学生で明日起きたらさ。あ、本当に立たずにいられるかな。でも、いられるとは思うね。だって、そうだよね。いられるとは思う。
うん。
信じたいな。今の自分が中学に戻れば、多分立たないでいられると信じたい。と思った映画ですね。はい。
うんうん、
なんて感じです。
はい、ありがとうございます。 なるほどね。
本当つらかったわ、あの弾き語りのシーン。
何回も言いますしね。
まあ、ヨナにとっては一回のことかもしれないんだけどね。
聞かせるとこでも全然うまくいかないですからね。
そんなに歌は下手でも、あれはなんでみんないなくなっちゃうんですかね。
ね、なんか、興味ねえよみたいな感じなんですよね、なんかね。いやねえ。まあそこも結構、あれですね。ループから抜け出すとこには関わってくるって部分ですけど。で、まあ、でも、まあ、きっかけ的には、その、彼女にとっては、なんだろう、一番輝いてたっていう、あの、18歳に戻りたいっていうことで、まあ、戻ってるんだと思うんですけど、あれですか、ラロッカさん的には、いつですか、これ。なんか、自分の中の。
どこだろうな。
輝いてた感があると思う。または戻りたい、みたいな。
でも、高3かな、やっぱり。文化祭で映画監督やったりとかした時なんですよ。
おお。
完全に古畑任三郎のパクリの映画を撮った。あそこ、でもやっぱ楽しかったですね。でもだから、戻ると辛いというか見えてない部分とかいっぱいあるんでしょうね、きっとね。
今だとね、いろいろわかりますからね、きっとね。
でも、結局、あそこからもし僕が思う通りの人生を歩んでたら、今、ロンペさんとかと喋ったりとかしてないと思うんですよね。だからやっぱり、このまま生きててよかったなっていう感じもしてますけどね。ロンペさんは？
僕はね、いつだろうな。でも僕はね、やっぱね、社会に出てからの方が楽しかったんですよね。だから、20代半ばぐらいに、まだね、全然、付き合ってる女性とかもいないときに、結構、学生時代の友達と、すごく仲良く、もう、毎週のように遊んでた時期があって、その時は、海外旅行とかもみんな友達とかで行ってて、その時はね、やっぱね、あの感覚っていうのは、すごい楽しかったんで、あれはなんか、もう一度やってみたいなっていう時期ではあるかなってとこですね。なんかね。
今、あとふっと思ったのは、20代1か2の時に、僕はね、これ僕の主観ですよ。僕は主に長澤まさみより10倍可愛い女性と、いいことがあったことがあって
、
あって、そこはちょっと変えたいかな、ちょっとはね、5回ぐらいループしてもいいです。
なるほどね、いやもう、僕もそういうのはあるんで分かりますけどね、なんかね、なんか歴代の付き合った女性で、この人の時はもう一回行ってみたいというのがありますけどね、なんかね、難しいですね、そこら辺は。なんかね。
その数ヶ月後には行きたくない。その日で、その日をループするんだったら5回ぐらいだったらいいかなって。
ああ、そうですか。僕は1年ぐらい大丈夫ですけどね。
だから数ヶ月ならいいんだけど。半年後が辛いな。
そうですか。いやでもなんか、だから、過去に、彼女でもいいですし、友達関係とかでも、なんかうまくいかなくなっちゃった時っていうのは、もうすでに経験してるからってとこもありますけど、今だったら、めちゃくちゃうまくできちゃう自信があるんですよね、なんかね。なんか経験してるっていうのもあるし、いろんなことを覚えたっていうのもありますけど、だから自分たちはきっと変わってないようでいろいろ経験して変わってるんだろうなっていうのはすごく思いますけどね。なんかこの映画の中のアメリアもね、きっとその40歳になった時に、そこがあんまりいい生活をしてない 暮らしをしてないってことだと思うので、その18歳に戻った時に、まあ、一、二週はなんかわーって楽しく過ごしちゃいますけど、まあ、その後ね、すぐにね、その、ね、辛そうにしてるフィオナの気持ちになる、なんでしょうね、のことを考えられるっていうのは、きっと、あの40歳の自分があるからなんだろうなとは思いますよね、なんかね。
うん、だから、本当に1回目の18の時は、フィオナが全く気にも留めてなかったですからね。
ね、うん。
それを、まあ、1回目から気には留めるところまで行ってたから、
うん。
そうかもしれない。うん。ただ、そうだ。恋はデジャブを見てない人がいるんだっていうのもちょっと衝撃。いるか。いるよね。
まあ、いるんじゃないですかね。まあ、これしかもなんか、アメリカじゃないしっていうのがありますね。まあ、あとね、僕ちょっとね、この映画で一つ思ったんですけど、まあ、詳しくは言わないですけど、一番ラストの方で、ある、キスシーンがあるんですね。ある人物とある人物がキスするっていう場面があるんですけど、僕ちょっとあのキスいらなかったんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。なんかその最近いろんな映画で、まあ、この映画じゃなくてもそのキスいりますっていうのがなんか議論になるようなことが多くて、なんかね、そういうのを見てると、確かに映画見てて、あ、これ、別にいらないんじゃないって思う場面が、目立ってくるような感じがしてたんで、今回、そう思い出してからこの映画見たんで、あ、これなくてもいいんじゃないかなって、ちょっと思ったってところですね。
それはあるかな？そうかもしれない。
うん。
もう一回見てみよう。
なんかね、そう思い出して、始めると、いろんな映画で、あ、これいらないんじゃないって思う。出てるんですよね。
ただ、あの、風立ちぬのキスは重要です。
あれ、いっぱいしてるじゃないですか。
すべて。ただ、そんなに言うと、僕は、ハウルの動く城はちょっと多いかなと思ってますけどね。
まさにそういうところだと思うんですよね、なんかね。うん、これいるのかなってところが、ちょっと。あるかなってとこですね。うん。なんかね、そういう視点で見るのも面白いなっていう感じ。
確かに確かに。
しましたね。うん。
あ、そうか、ちょっともう一回見てみようかな。あんまり僕、一回見たときそんなに感じなかったけど。
いや、僕もきっとね、今までだったらあんまり、うーんって思って見てるんですけど、なんかそういう話題を、なんか結構ネットとかで見たんで、そういう気持ちで、今作品を見てるからだと思うんですよね。うん。なかなかね、ちょっと、その問題はね、いろんな映画で見ていこうかなって今思ってるところですね。
今ちょっとふと思ったけど、
はい、
日和毎日映画祭って、ワンモアタイムはあの日、あの時、あの私かもしれない。だから、昔見た時は全然来なかったけど、
うん、
今経験して、あの時に戻ったら、
うん、
見直したらこう思ったみたいな話なので、同じことをやってるのかもしれないなって今ちょっと聞いてて思った。
なるほどね。
本当にね、いろいろあるんですよね。あの時はこうだったのにみたいなのがね。だからいろいろ、この、本当にタイムスリップはしてないけど、そういうちょっと疑似的なことはやってるのかもしれないですね。
まあ映画はね、それができるものかもしれないですね。作品は変わってないはずですからね。見てる僕らが変わってるだけですからね。
でも今度は、それでもタイタニックを毎日見ろって言われてるようなもんだから、これは。それはきついですわね、やっぱり。
ループですか、ループするんですか。
あの、ループするってことね。でも一回戻ってみるっていうのはちょっとやっぱり結構いい経験なので、なかなか面白いですけどね。
なるほど。いいですね。映画ループ理論は面白いですね。なんかね。
今、いや、全然理論って言わなくて、今、なんかふと話してて、なんか、あ、そうかも。ロペさん、ほら、今の経験を持ってっていう話で。
いや、確かになかなかそれは面白いかもしれないですね。僕はあんまないんだよな、それに関しては。だから、記憶いまいち がなかなか僕の中ではひねり出せなくて、興奮出せる映画はないんですけどね。うん、
まだあと2、3個ありますよ。
本当ですか。僕はいいんだよな。体調いまいちだったかも映画だとかだったから。
それでもいいんだけど。
そうですね。はい。
はい。
はい。そんな感じですかね。はい。というわけで、今回は、ワンモアタイム、あの日、あの時、あの私の感想を話してみました。では、今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。Netflix の新作映画をお題に、ネット上でみんなでワイワイ感想を言いましょうという回、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を今月もやります。で、お題映画はフェノメナスというスペインのホラー映画です。で、MCTOS の日程は5月25日木曜日の日本時間の21時30分から、5月25日木曜日の日本時間の21時30分から。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先が、シネマクティフのメンバーのペップさんのツイッターの DM、ツイッターの個人の DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。そうですね。まあちょっとホラー映画、ホラー風味の映画ということで、ちょっとね、どんな感想が集まるか、楽しみではありますけどね。うん、
今回は8名集まってくれたんで、今回そこまで集まんないかな、映画の規模が分かんないけど。まあでも前の台湾のホラーの時も人が多かったんで、根強い人気はありますけどね。ぜひぜひ。まあ、ちょっとスペインのホラーという珍しいジャンルを選んでみたので、この多分この機会がないと見ない映画なんじゃないかと思って。僕は絶対見なかったと思うので、ちょっと楽しみだなと思ってます。
はい。ちょっと僕も、時間があればちょっと参加したいと思いますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。